てっぺいの
健康レシピスタート。はいよー、ダーンっていきましょう。
というわけで始まりました。はいはい、私てっぺいが作って、
はい、
ひみおが食べる、
ありがとう、いただきます。
ね、はい、はい、健康で美味しくて安い料理をご紹介いたします。は
い、行きましょう。
で今回はですね、まあ、JOBBB704 のてっぺいの健康レシピなんですけど、
はい、
前回ちょっと僕実は笹上ね、新潟のね、キャンプ場からお送りして、その時に YouTube ライブも同時にやったんですけど、
あ、まあね、面白かったね、はい、あれも、
ね、あれがね、あの、はい、意外に反響があったんで、今日もですね、ちょっとスマホでこの収録風景撮りながら、今の YouTube ライブの方はこの収録と同時刻リアルタイムで、はい、見ていただいております。2021年8月9日の今ちょうど12時になりましたけど、
はい、
でラジオ自身はあのいつも通りですね、8月12日の、まあ、木曜日の夜9時頃から JOBBB のホームページで配信するという、二元中継みたいなことをやっておりますんで、
はい、いろいろチャンネル持ってますからもったいないもんね。
そうですね、うんうんうん、はい、でまた YouTube の方もあのコメントとかちょっとラジオ、はい、ラジオの収録なんで読めないかもしれないんですけど、
あーねー、
ま
あ、
ちゃんと僕見てますんで。
この前もびっくりしましたね、あの下手いう街があったらね、はい、伊豆にもあるっていう、
そうそうそうそう、静岡県にね、
パッとこういただいてですね、
そうなんですよ、
そうかと思ってね、
はい、
あのそんなんでこっち待ってますのでどんどんお便りください、
は
い、
でね今日の、
はい、
ネタはですね、うんうん、まあ、あのラジオの方はもう YouTube の方もタイトルに書いてるんですけど、
はいはい、
保温調理で、
はいはい、
キャラ拭きというね、
保温がつくの、
保温がつきます、で実はですね、あの、まあ、なんでこれを紹介するかっていうと、
うんうんうん、
その先ほども言いましたけど、まあ、2週間ぐらい新潟の笹上のキャンプ場で滞在してて、
うんうん、
でその時にですね、
うんうん、
その、まあ、アウトドアで美味しい佃煮を作りたいなっていうことを、まあ、実は今回考えてて、
僕らにとったわけ、
そうなんですよ、ただあの、うん、アウトドアでの、うん、その佃煮の難しいところは、
うん、
佃煮ってね加熱時間がすごい長いから、
うんうん、
燃料をたくさん使うんですよ。
なるほどね、はい、まあ腐敗が進まんっていうことがあってね、
で、
うん、
あの基本的にやっぱ外で調理するときって、うん、カセットコンロ使うんで、うん、
はいはい、
カセットボンベが燃料なんですけど、 あれすぐなくなるんですよ。
あ、ま
あ、あの1本で多分1時間半か2時間ぐらいで連続使用してたらなくなるんで、
う
ん、それだとやっぱりちょっとあの佃煮は作れないということで今まで諦めてたんですけど、
うんうんうん、
まあ、それがですね、まあ、タイトルにもある通り、うん、保温調理をすればですね非常に燃料が少なくて済むし、加熱時間が短いから、
うん、ま
あ、暑い外とかもしくは今みたいな夏でもですね、うんうんうん、室内でも、まあ、簡単に美味しい佃煮ができるということで、
うん、
まあ、今回、まあ、ラジオと YouTube で皆さんにちょっとこう、ね、状況をしようかなと思いました。まあ、そういう前置きがありまして、で今文雄君の目の前にその保温調理で作った、
はい、
あの拭き、まあ、山吹きを佃煮にした、ね、甘辛く炊いたっていう、
まあ、小さいこうタッパーというんですか、
はい、
それに入ってて今、まあ、蓋を開けたんですけども、
はい、
まあ、あの僕がそのアウトドア佃煮ということで予想してた姿とは全く違いましてですね、うん、
すごいいい匂いします。
ああ、そう、まだ香りまで帰りません
が、ちょっと今 YouTube の方にも見ていただきましたけど、
なるほどなるほど、
はい、まあまあいろいろね、実はこれね、
うん、
すごい面白い話があるんですよ。この山吹を、
うんうん、
まあ、取った話とかね、でこれ僕自分で取ったんですよ、
まあ、最終材料から採集したわけ、ね、
しました。
なるほど、
でその取った時にですね、
はいはいはい、
とあるやつにあったんですよ。
あ、そう、
まあまあこれまた後で言いますけど、よくあの山菜採りでね、
あ、
主役になる、
あ、
最近は北海道の街とかに出てくる。あ、ちょっとふめごめんなさい、これ閉めますね。
あ、そう、
ちょっと台風、ね、台風が来てまして
9号ですね、
はい、大阪の千日中央も、
はいはい
はい、だいぶ風がちょっと今閉めました、
う、ね、うん、あの面白い風が、台風らしい風が吹いてきましたね、
はい、まあまあすごい面白いね、
あーはーはー、
この入手からめちゃめちゃ面白かったから、
なるほどなるほど、
まあまあとりあえず今から食べてもらって、
うん、
で作り方話して、
うんうん、
で最後に、
うん、
まあ、やつの話をします。
なるほど、
はい、
あのね、まあ、僕言いたかったことはね、
はい、
まあ、蓋を開けて、
うん、
で、まあ、アウトドア佃煮言うたらもうちょっとですね、
うん、
まあ、どう言うたらええのか、やぼったいというのか、
うん、
割とまあ汚いというのか、
うん、
まあ、そういうような雰囲気やんか、アウトドアで佃煮作るっていうのはね、
そうそうそうそう、
ところがこれ見てるとですね、
うん、
なんかほんまオーバーに言うならば京都の料亭に出てくるようなですね、
うん、
まあ、綺麗にやってるからこれほんまに作ったこうできたんちゃうかいなというような、
そうそう、でしかも、
ね、印象があった。
時期がね、
うん、
8月なんですよ。8月って普通吹きってもう 唐が立ってあんまり美味しくないんですけど、まあ、それでも美味しかった。まあ、やっぱこれ春野菜やと思うんですよね、ふきっていうのは。
あ、まあそう、春のシーズンかも
ね。おそらくね。
なるほどね。
まあまあとりあえずまあ五択はいいんで、
まあ、ちょっと食べましょう。はいはい、
ぜひ食べてみてください。
おつゆの中に溜まってましてね。
はい。
はい、それと太っとるのがもうびっくりしましたね。
そうですね。
はい、ちょっとなんか糖締め切ってないからプーッと音がしてますが、まあこれは気にせんといきましょう。はい、行きましょう。はい、ま、いただきます。
はい。
うん。なるほど。
なるほどでしょ。
なるほどな。
なるほどって感じの。
うまい。
うまいでしょ。
うまい。うまい。けども、てっぺんの言うてるその春野菜というのの意味が分かった。
分かったでしょ。
うんうん。なるほど。大変おいしくて、
はい、
僕はまあ、82歳なんですけど、歯がまあ割とまだマシな方で、
うん、
何ぼでも食べられるんで、おいしくね。
はい。
そこちょっとまあ、春野菜にしてみると、ちょっと繊維が、
そう。
うん、あるなという感じはあります。そういう意味ではやっぱり秋の春野菜を秋に作ったっていう
か、そうですね、
全くその
まあだから普通5月6月やと思うんですよ、うん、おそらく、うんうんうん、キャラブキっていうのは
よっちゃんの健康レシピでもこれやってたと思います。
そうそう、ね、2014年の6月に JOBBB の333で配信してました。
これはまあ要するに買うたやつとかね、誰かにもらったやつやけども、
そうですね、
うん、この場合は取ってからもう全部自分でやってるというのが面白いところで、うん、まあちょっとやめられないという感じやね、
うん、
ただなまあ、あえて言うならばその、うん、ちょっと糖が立った復帰やというのもあります、うん、僕はまあ太いしびっくりした、これ普通の復帰ちゃうかなと思うねんこれ、
うん
うん、あえて言うのはそうやけども、
うん、
僕にとってはどんどんどんどん食べられて美味しい、うん、なんかこうお茶のあてになるようなね。
そうですね、
うん、おもろい、うん、ちょっといいとこあんまり食べたらもうなくなるから、
はいはい、まあってな感じの、
うん、
まあ、夏山吹みたいな感じのね、
これはいいね、
料理でございます。
はい、
はい、じゃあ早速ですけど、うんうん、まあ、材料とか作り方とか
ね
紹介させていただき
ます。皆さんまたこれからキャンプ行かれる方もね、
そうです、
うん、やってみてもいいかもわかりませんね。
はい、ね、お盆ももうちょっとで始まりますので、
あ、ほんま
やね、もしかしたらちょっと近所のねキャンプ場行かれる方もいてるかもしれないです。あとちょっといい話は言いましたけど、うん、加熱時間が短いんで、
うん、
夏場のお家で調理する佃煮にもこれ、うん、使えると思います。
なるほど、
はい、なんで、うん、保温調理をちょっとぜひ真似してほしいなと思います。
味もいいね、
いい
味です、だってね、
はい、
これ
は、うん、まず材料なんですけど、うん、ふき、
うん、
山吹でございます、うん、これはキャンプ場の近くで自分で取ってきました。
なるほど、
まあ、大体、200g から 300g ぐらいかなと。ちょっと計量はしてないんですけど、
時間かかったこれ、やっぱこんだけ取ろうと思ったら、
いやもうすぐです。
あ、おいとよ入っとん
ね、もうそこら辺にふきはあります。
ええとこ行ったな。
はい、そしてめんつゆ大さじ3杯。
あ、めんつゆがこれ、
そうですね、はい、で砂糖が、まあ、ちょっと多めで大さじ2杯、
うんうんうん、
はい、で、うん、日本酒の代わりの白ワイン、
なるほど、
白ワインを大さじ2杯、うんうん、そして水がまあ300から400ミリリットル、
うんうんうん、
というわけでございまして、はいはい、まあ、お家で作る場合はここに細切り昆布とかを加えてもいいんじゃないかなとか思います。あ、ね、うん、まあ、今回は細切り昆布は持っていっておりませんでした。
野外料理やからね。
そうですね、
これで十分やと思います。
はい、うん、まあ、以上の1から5の材料でございます。
了解。
じゃあ早速ですが、
はい、
保温調理やっていきましょうか。
はい、
はい、でまずね、山吹っていうのは結構まあアクがありますんで、うん、まずアク取りをしないとダメなんですけ ど、
うん、
その前にですね、うんうん、山吹の周りのちょっと分厚めの皮みたいなのが、まあ、分厚めというか薄めというか、
うん、
皮があるんですけど、
うんうん、
その皮をですね、まず剥いてください。
はいはい、
で剥き方はですね、まあ、人それぞれなんですけど、うん、まあ、端っこからこうピャーっと剥くやり方もありますし、
うんうんうん、
ちょっと真ん中でポキって折って、で片一方をこうバーっとスライドさせるとそのまま綺麗に落ちるみたいな感じなんですけど、まあ、この吹きの山吹の周りの薄皮剥きっていうのが結構大事なんで、
う
ん、これをちゃんとやらないと、うん、まあ、ちゃんと剥いてもこんだけ歯ごたえがしっかりしてて、
うん、
まあ、結構芯が強いんですけど、
そうそう、
余計にその噛み切れにくくなるんで、
う
ん、この工程はしっかり行っておいてほしいなと。
皮だけはちゃんと、特に、まあ、夏の茎はちゃんと剥いたらなあかん
で、そうですね、
ということでね、
はい、まあ、ここしっかり、これが結構時間かかりました。
まあ、ちょっとつくしの歯かも似てるね。
そうそうそうそう、
うん、話聞いてると、
は
い、う
ん、で、まあ、その薄皮を剥きまして、
うん、
で今度は、うん、まあ、これ 人によってやり方あるんですけど、僕とりあえず剥いてから、
うんうん、
しばらく1時間ぐらい水につけて、うん、アク抜きしておきました。
はい、
これね、別にやらなくてもいいかもしれないです、
うん、
急いでる方はこの最初の水つけはもう省いてもいいと思います。
まあ、割とワイルドな味が出るかもからね。
そうですね、
抜かん方が、抜かん
方がね、まあ、とにかく野生のフキやからこうしたわけで、おそらく売ってるフキやとここまでアク取りは慎重にしないでもいいかもしれないですね。
はい、
はいはい、うん、で、まあ、第1回目水つけが終わりましたので、
はい、
今度はですね、
うん、
お湯で茹でます。
ああ、そう、
はい、たっぷりのお湯で茹でてください。
水でアクを抜いた後お湯で
お湯で茹でます、うん、であのお湯の中に、うん、まあ、先ほど水でアク抜きしたふきを山吹きを入れまして、うんうんうん、あ、まあ、5、6分ぐらいかな、沸騰して5、6分ですね、うんうん、茹でます、
はい、
で、茹でた山吹きをですねざるにあげて水切りして、うん、でもう一回水の中に入れて、
うん、
で 2,3 時間ぐらい水の中でアク抜きします。
なんと、
そしたら徐々にですね、まあ、さっきの茹で汁もそうなんですけど、うんうん、緑色 の, あの色がですね、
あ、出てくるの、
茹で汁の方にシャーッと出てきたりとか、あの漬け汁の方に溶け出したり するんで、まあ、視覚的に結構面白いかなと思います。はい、で 2,3 時間水につけてアク抜きをしました。じゃあアク抜きの終わったら、山吹をですね、うん、もう一回のザルにあげて水切りして、
うんうん、
でまあちょっと包丁で食べやすい大きさに切ってください、
うん、なるほど。
今回ね結構あの、まあ、このラジオで紹介するっていう意味で、
うんうん、
まあ、しっかりさあの両方とも切りました、うん、パッパッと包丁で切って、で 2,3 センチぐらいの長さに包丁で切りまして、
うんうん、
でここから、
うん、
まあ、保温調理の段階に入ってくるんですけど、うん
う
ん、
いよいよ、
はいはい、で、まあ、ちょっと大きめの鍋を用意しまして、うん、そこにですね先ほど言いました、うん、めんつゆ砂糖白ワイン、
うん、
水、
うん、
これを鍋に入れて、
うん、
でちょっと軽く混ぜまして、うん、砂糖を溶かしてから、
うん、
で加熱、
うん、
点火でございます、
はいはい、
カッカッカッカッカーと、まあ、今回あの野外で使う用のカセットコンロを使いました。カッカッカッカッカーと、はい、点火しまして、
うん、
でしばらくするとですね、
うん、
鍋の中の、
うん、
その漬け汁というかだし汁、うん、合わせ調味料がですね、
うん、
だんだんとこう煮立ってきますんで、そしたらその中に、うん、ふきを山吹きをバーッと入れてください、
はいはい、
でまあ最初入れた時に、ね、また沸騰が止むんで、
うん、
そこからまたちょっと火加熱してるとだんだん沸騰してくるんで、うん、その状態、うん、沸騰してから10分、
うん、
まあ、蓋をした方が野外やと、まあ、あの熱の保温できますんで、蓋をしてで10分間グツグツグツグツグツと加熱します。
はいはい、了解了解。
グツグツグツ、ちょっと吹きこぼれないように注意した方がいいと思いますね。
ついてた方がいいね。
そうですね。そうですね。でね、
うん、
今までの作り方だと、
うん、
ここで30分ぐらい加熱続けるんですよ。
う
ん、それがまあ普通の佃煮の作り方、吹きだけじゃなくてね、大体の佃煮はこっからあの、うん、とろ火で長時間煮込むんですけど、
うんうんうん、
まあ、今回アウトドア調理、
うんうん、
でさらに、まあ、家庭で作る場合でも、
うんうん、
夏にやっぱり30分ずっと火を使うっていうのはもう拷問に近いんで、
うんう
ん
う
ん、まあ、そういう2つの意味で燃料を節約する、あとは夏でも調理しやすくするっていう、こういう2つの意味でですね、
うんうん、
もうここは10分間だけ加熱してください、
うんうん、
で10分経ったら消化して、
うんうんうん、
でここから保温調理に入るんですけど、
はい、うん、
あの保温調理のやり方は、まあ、人それぞれやと思いますけど、僕らはですね、うん、まあ、野外でやってたっていうこともありましたんで、
うん
うんうん、周りにですね、
うんうん、
あのタオルとか、
うん、
まあ、タオルをまず巻いてからあのダウンのなんか毛布みたいなのを巻いて、でそのままそれ毛布に巻いた状態で、
うん、
クーラーボックスの中に入れます。クーラーボックスで蓋して、でそっからね、
うん、
1日置きます。
うん、
まあ、12時間でもいいですし24時間でもいいんですけど、まあ、腐らん程度に、ただしっかりと山吹に調味料が染み込むように保温調理、ここは保温調理なんですよね。
うん、
しっかりと時間をかけて染み込ませ る,
なるほど、
まあ、本来そのとろ火で30分ぐらい煮て染み込ませるやつを1日ぐらいかけて、
はいはい、
そこで山吹に美味しい味をこうしんじゃーっと、
まあ、10分間で揚げるわけだから、
ね、そういうことですね。
あ、なるほど、ね、
はい、
は
で出来上がり、
あ、ほなもうそ の, あのなんていうか鍋っていうかそんなのぐるぐる巻きにして、
はい、
で、まあ、温度が逃げんような容器というか、
そう、
まあ、その中に入れて、
1
日置くと。
1日置きます。
24時間。
まあまあ、12時間でもいいですけど、あのね、やっぱ外の気温によって、僕らがいてたんが、笹上ね、うん、1300メートルの標高が、ね、だから結構、
低いわ
ね、まあ、うん、あの、温度がそんなに高くなかったんで、
高くない、そうそう、
温度が高くなかったから、うん、まあ、僕らは24時間置きましたけど、
うん、
ちょっとあの暑いところやと、もしかしたら12時間ぐらいの方が、やっぱりあの36度ぐらいになった時一番菌が湧きやすいので、
うん、
まあ、そのあたりちょっと注意した方がいいかなと思います。
うんうん、は
い、
なるほど。
でできたんが、
うん、
今文雄君に食べてもらったふきでございます。
これはてっぺん何回かやってんのこの調理は。
僕実は今回ね、
うん、
あの これ2回目の調理なんですよ。
あ、2回目な
ん、はい、で、うん、1回目も同じやり方でやったんですけど、うんうん、ただ1回目はちょっと砂糖の量がね、うん、確か大さじ1やったんですよ、うん、そしたらねやっぱり食べてみたら、うん、もうちょっと佃煮って甘いかなと思ったから今回プラス大さじ1の砂糖大さじ2杯、まあ、プラスして、あとはめんつゆも多分ね最初大さじ2やったんですけど、うん、あの大さじ3にして、うん、はい、ちょっと味を濃くしました。まあ、
それ腐敗もそれ安全もそのためが良かった、
腐らんためにもいいし、
で、ね、
でより佃煮やすさを出す、うん、でやっぱりアウトドアで食べるご飯ってある程度ね、うん、塩っ気ないと、あと砂糖甘みがないと美味しくないんですよ ね、はい、だからまあこれは今紹介したのは2回目の、
うん、あ、なるほど、
作り方でございます。
なるほど、はい、味がちょっと変えたということやね。
そうですね、
まあ、簡単に言うと濃くした、
濃くしました。
なるほど、わかりました、
はい、であとね、はい、これ今回山吹の、うん、まあ、佃煮キャラ吹なんですけど、うんうんうん、これねかぼちゃもいけます。
ああ、なるほど、
はい、今回その新潟笹上に行ったんですけど、その妙高市っていうところにある道の駅 の、 あのなんかトマトっていう名前の面白いね国道18号線沿い の、 あの道の駅があるんですけど、そこでかぼちゃ買ったんですよ。でそのかぼちゃも今回と同じ、要キャラブキと同じような保温調理やったんですけど、ちゃんとしっかりと佃煮に なってたんで、
なるほど、
はい、ぜひ皆さん試してほしいなと思います。
なんかまあ佃煮というか煮しめんかね。
そうですね、
そういう煮物としてこれ面白いね、
は
い、
他の材料でも多分できると思います、
うん、はい、別にあの野外料理関係なしに、
あ、もう家で
家でもやる、
家でもできますし、うん、材料もいろいろ変えてみてもいいんじゃないかなと思います、はい、うん、まあ、以上がまあ、味の感想、作り方、うんうんうん、まあ、材料紹介、
話も聞きながら我慢できずに、
ま、僕もちょっといただきますね。こんなんかね、こういうね、いろんな形あるのがやっぱ外で撮った、うん、
あ、まあ、
外で撮った、まあ、手作り佃煮のええとこで、
うん、やけど、うん、本当に綺麗に皮も剥いてるし、うん、これはなんかほんま何回も言うけども、うん、なんか京都のね、それこそ鴨川の
鴨川沿い
のね、どこの絵食べたようなね
うちょっと言い過ぎやと思いますけどね。
いや、なんかそれぐらい、
はい、
向こうはまたこういう野生料理ですからね。
そうですね、
いや、まあ、キブネもそうですけども、京都はこんなこと食べたいのね、うん、ちょっと歯には引っかかるけども野生味があって、
はい、
噛めば噛むほど味が出るというようなね、はい、なんかこれすごいね。
すごいです、
おもろい、
面白いです、うん、これが外でできたんがもう僕はびっくり、うん、サプライズでした。
なる
ほど。で、こっからまあ取り方というか、
うん、
取った時にですね、
このいわゆる原料になった、
そう、
茎を取りに行ったわけ。
取りに行った時のキャン
プからどれぐらい離れてるのそれ、お前は。
もうね、
うん、
もうすぐです、笹上のキャンプ場っていうのが、
うん、
まあ、普通にそういうキャンプレジャーとしてもこう栄えてるとこなんですけど、
新潟
県なんですけど、うん、もう一つ、うん、有名な火打ち山とか、
あ、火打ちね、
はい、うん、焼山とか、 あとは妙高っていう山があったりとか、う
ん、まあ、妙高が一番有名かな。
そうです、うん、でそこに登山される方の前泊地にもなってるんですよね、うん、もうみんな朝の5時ぐらいにもうテント畳んで、
なるほど、
ちょっと山登って、ごめんなさい、ちょっと閉めてください、ごめんなさい、
台風で変な音がね、はい、トランペット見た音がしだ
す。そうですね、
おっとよっしゃ、
まあ、そういう場所なんで、
うんうん、
もうすぐ近くに、まあ、2300メーターぐらいの巨大な山がいっぱいあるんですけど、まあ、その山の中腹ぐらいにあるのが、うん、笹上のキャンプ場なんですよ。でそっから、
うん、
ちょっとしたこうハイキング道がありまして、まあ、長野県の方に向かってハイキング道があって、うん、その沿いにいっぱい生えてるんですよ、山吹が。
あ、そう、
はい、
すごいなこれ。しかしほんまにこう取りに行く人があってもええぐらいの量やね、残ってるというのが。
で残念ながらね、
うん、
誰も取らないです。特に吹に関しては、
うん、
まあ、あんまりその山菜としての価値がないんでしょうかね。 あんだけやっぱ数があるん で特に5月6月が多分最盛期だから、
うん、
もう8月になったらやっぱちょっと僕も今食べたら、
うん、
筋が入ってたりとか、
う
ん、口の中に何か残るようなものがあるんで、うん、もう今はもう完全に時期外れやから、
うん、
価値ないんですよ正直言って。
8月のこれはそうやけど、価値がないと言いながら、まあ、買っては価値があったもんやし、
うん、
なんかこれ普通のもんが誰も一般にとってもええもんなんかな。
それ、ね、
ちょっとまあ
聞いてここら辺がちょっと難しいとこなんですけど、うんうん、これ戸隠妙国立連山国立公園かなんかそういう名前で、
う
ん、取ったらあかん植物っていっぱいあるんですよ。特に高山、
うん、
植物 の花とかね、
うんうんうん、
まあ、何があったかな、釣り金草があったりとか、なんかほんまいろいろな花があって、うんうん、取ったらあかんもんいっぱいあるんですけどね、うんうん、その中にね山吹はね一応入ってなかったんですよ。
まあ、一応それを確かめたわけ。
確かめた、一応確かめたし、うん、あとね、ちょっと注意しないとダメなのが、うんうん、そのキャンプ場から、うん、その妙子の街中に行く、うん、このすごいグネグネ道があって、うん、まあ、その道がなかったら、うん、あのキャンプ場には行けないんですけど、うん、その道の中腹ぐらいはですね、うんうんうん、あの山菜採り禁止っていう看板が立ってるんですよ。
周りにね、車が行ってるとせいっぱいあるわね。
そうそう、あのね、ね、あの杉の沢っていう、うんうん、まあ、土地なんですけど、はいはいはい、杉の沢住民以外は、うん、山菜採り禁止っていう看板が立ってるんですけど、うんうんうん、それはその妙高の街中からキャンプ場の、うん、にアクセスする道の途中にある、うん、あるんで、うん、僕ら の, そのキャンプ場から奥行ったところはその看板立ってないから、多分 OK だと思います。
はい、まあ、そこらを確かめて、はい、歩いてどれぐらいかかったのか。
いや、もう10分5分、10分11分ぐらいですかね。
本当近いとこないね。
はい、あの日内山から、うん、あの黒沢池、黒沢川かな、うん、黒沢っていう川が流れてるんですけど、うんうん、それがちょうどあのそのハイキング道にこう差し掛かる黒沢橋っていう橋があるんですけど、うんうん、その橋を越えたあたりぐらいから吹きがいっぱい、まあ、それ以外でもいっぱいあるんですけど。
それハサミで取るの？これは
ハサミで取ります。あの家庭用 の, その調理バサミを持って行って、う
ん
うん、であの山肌から生えてる茎をですね、うん、ちょっとあの根っこは残しておいて、うん、根っこのちょっと上ぐらいから切って、
うん、なるほど。
で反対側に大きな葉っぱがあるんで、うん、あるある、葉っぱの方も切って、でそれを何回か繰り返すっていう感じなんですけ ど,
どそれでまあ何グラムまで言うたかな、大体で。
まあ300、一束ぐらいなんで200から300グラムだと思います。1
時間ぐらい
ですよ。1時間もかかんないですね。15分か20分ぐらいで取れます、ね、
誰か周りにも取ってる人おったん？
誰もいないです。
ああ、もう無人の中で。そうです。黙々と雇ったわけ、
ね、そうです。あのね、僕2回作ったって言ったんですけど、うん、1回目は家族でその山菜採り、山菜採りがその山吹き採りに行って、で今回文雄君に食べてもらったのは2回目、
う
ん、僕1人で、
あの家族がおった回じゃない、うん、一人で、まあ、人で行きました。慣れてるから行こうかということになって、はい、一人で取りに行ったわけよ、ね、
8月の6日の金曜日ですね。この日ね、朝早く起きて、5時20分頃に目が覚めまして、
はい、
うん、はい、でそっからもうチェックアウトが8月7日やったんで、
う
ん、
あ、そうやね、
まあ、今日しかないということで、はい、急いで一人で身支度しまして、
なるほど、
で持参品はビニール袋と、うん、料理バサミだけ、
それだけ
でございます。カメラも何も、携帯電話は何も持っていかずに、
まあ、本当になんか取りに行くっていう感じやね。そうです、ちょこっと近所のもも、は
い、でキャンプ場から歩いて15分ぐらいの、うん、その黒沢橋を渡ったところぐらいから、うん、まあ、その山吹き取りが始まったんですよ、うん、まあ、最初かなりあの調子よくいろいろ取れてたんですけど、うんうんうん、ちょっとやっぱ少なくなってきたんで、うん、もうちょっとええとこないかなと思って、うんうんうん、奥進んだんですよ。
道から離れて、
いや、もうずっと道沿いですね。
道沿いの奥やね、
はい、で前回家族で取りに行った時は、うんうん、この辺りに猿がいっぱいいたんですよ。
いや、面白いとこね。
あのね、日本猿いっぱいおるんですよ、
う
ん、
やっぱりね、まあ、
笹上にはもう猿だらけ、
あ、猿だらけになる
ですね。でしかも猿って、うん、あの群れで生活するんで、うん、可愛いですよ。赤ちゃんがおったりとか、うん、お母さんがおったり、まあ、基本的にはメス構成らしいです。オスはなんかあんまりいないっていう話も聞きましたけど、
ヤクシマ思い出す、僕は。
そうですね、はいはい、まあ、10匹から15匹ぐらいの群れが前回取りに行った時にはいたあたりに、うんうん、あの早朝の5時、まあ、30分か40分ぐらいですね、うんうんうん、に歩いておりまして、うんうん、あ、ここそういや前回猿おったなと、
なるほど、
うん、猿おったな、今日も猿おるかな、まあ、こんな早朝猿おらんなとか、うんうん、いろいろ一人で考えながら、うんうん、もう誰もいないところ、うんうん、ちょっと薄、まだ薄ぐらいんですけど、うん、ずっと、うん、あの歩いておりました、うん、するとですね、前回猿に出会ったカーブのあたりでガサゴソガサゴソガサゴソ
と、あ、なんか音するの、
音がしまして、
だから撮っとるんかな、
はいはいはい、いや、あ、また猿おるわと、
あ、猿や思ったよね、
はい、猿の集団おるわ、どんな可愛い猿かなと思って、
そうか、
僕がこう道歩いてるんですけど、うんうん、こう右側を、まあ、方向的に言うと日内山とか妙高とかの、まあ、山肌の方なんですけど、こう見ました。でガサガサガサガサガサってしてるんですよ。
あ、そうか、もうその頃はもうこの辺は山菜取る人は来てキーンと場所
に、いや、もう来ないです。いや、てか山菜取る人はもうちょっと下の方なんですよ。あの、スキーのリフトがあるあたりなんです、うんうんうん、杉の沢リフトかなんかっていうところあるあたりなんで、指
でも杉の沢
ち
ょある、
そうそう、もうこんなあの高いところには誰も取りに来ないですね、
はい、ちょっとおかしいね、それ。
おかしいですね。
猿やね、
猿かと思って見たらですね、
しかし取るかな、こんなもん、はい、
あいつやったんですよ。
あ、やっぱりそう。
あれ、あの可愛い耳が2本出てて、でこんな感じで、
あ、分かる分かる、
でちょっと鼻がツーンって前出て、で、ね、真っ黒の あいつがおったんですよ。
こいつの下の方に白い襟巻きが、
そうそうそうそう、
ね、なるほど、
それは見えなかったですけどね。
あ、それはね、そこまでは
もうね、距離にすると、うんうん、 1.5m から2m ですね。
でそれそのものはお前に気ぃ付いとらへんのか。
多分向こうも気ぃ付いてなかったし、だってこんな5時3、40分にここ通る人ってまずいないんですよね。はい、で、まあ、僕も
向こうの実機の熊やろからな。
そうそうそうそう、言うてももう、うん、ね、あっちの方が先輩というか、僕はあのエイリアンなんで、うん、もうびっくりして、
もう慣れとって、
ね、あ、これはもうやばいわと、
はい、近すぎるね、ちょっと
近すぎたと思ったら、うんうんうん、向こうも近すぎたと思ったんでしょうね。もうくるってくるザーって行きました。
ああ、そう、はい、言ってくれてよかったね。
はい、で、まあ、いろいろ話聞くじゃないですか。クマって逃げたらあかんと、背中向けて逃げたらあかんとか、
う
ん、
あれはね、
目をそらしたらあかんとかって言われてたんで、僕はそのクマに会った瞬間から、うんうんうん、クマが逃げたのを確認して、うん、でこう後ろ向きで歩きながら、
も
うこれ右手左手にビニール袋、吹きの入ったビニール袋で、右手にちょっとあの調理バサミを持ちながら、何かあったらこれでみたいな感じで、でさっさっさて元来た道を後ろ向きに歩きながら、
バックしたわけね。ああそう、
まあっていうような経験をしました。
あ、そうで、彼はもう彼か彼女か知らんけども、そのままもう一瞬あの黒い格好、
僕の目の前に、そう、まあ、向こうからしたら僕が勝手に出てきてって感じで、
でそのままもう後ろ向きに歩いたわけやね。
笹の笹林というか
入っていって、
もう入っていきまして、
何しとったんやろな。うん、ね、まさかこの吹きを取りに来とったわけやないやろからね。
あのね、猿やったらね、吹き、うん、とか、うん、あの笹とか食べるんで、うん、
まあ、草食系の
とか、もう本当にあのうんこは完全に食物繊維しかないようなうんこなんで、うん、ここからの猿はね、もうちょっとね、妙高の市内行った猿はね、うん、なんかトウモロコシ食べたりとか、じゃがいも食べたりとかして毛並みがいいらしいんですけど、うん、1300m の笹ヶ峰の猿は
なるほど、
もう全然あの毛並みもそんな良くないですし、ずっとその植物ばっか食べてるんで、
まあ、あいつらがやったらひょっとしたら僕食べとったかも、
ね、食べて、いや、あのね、実際ね、集団に1回目に会った時に、うん、食べてました。
あ、そう、
あのね、フキは食べてるの見てないんですけど、笹、うんうん、は完全に食べてました。あ、そう、猿は
パンダみたいな猿食べる
じゃん、ね、そうなんですよ、はい、だからクマももしかしたら笹、まあ、食べに来たか、まあ、フキ食べに来たか。
あ、なるほど、
はい、でね、実は、うん、これの数日前にあの目撃情報があったんですよ、クマの。
あ、それはもうキャンパーに誰か親しゅうだ
わけ、ね、いや、この場所じゃなくて、うん、こっからずっと下行ったところに、あの関川宿っていう、ね、宿場があるんですよ。いわゆるあれ、ね、北国街道っていうんですか、
そうそうそう、
北国街道っていうんですかね、うん、まあ、江戸と、うん、石川とか金沢を結んだ、うん、富山金沢とか、
いや京都からもあるで、
あるんですね。あるある、でその道、その道がここ走ってるんです、うん、その下の方に、ね、うん、ずっと山の下の方に走ってるんです、うん、その関川の、うん、あのね、天神社があるんです、関川にね、
あ、分かる、
あの巨大なもう30メーターぐらいある杉の木が2本あって、なんかあの、まあ、いろいろ、あの、
まあ、典型的な
松尾芭蕉が立ち寄ったとかいうね、なんかそういう、
そうそう、
有名なとこがあるんですけど、
その天神社中があって、
そうで、その辺りで、うんうん、熊がその県道を横断してるっていうのを数日前に実は僕ら情報として知れたんで、ね、ただその熊ではないと思います。
まあ、また違うやつや、
ね、あのね、うん、あの街中の熊は、うん、専門家によると、うん、はぐれ熊らしいですね。あの熊もね、あの何匹かで生活するらしいんですけど、その中になんかね、うん、オスが生まれると、うん、なんか古いオスは出されるらしいんですよね、
なるほ
どね、外に。
なるほどね、
まあ、ちょっとこの知識が合ってるかどうか知らないですけど、うん、だから人里に出てくる熊は、うん、いわゆるその群れから外れた、まあ、根なし熊みたいな感じ、だから怖いらしいんですよね、何でもするから。ただ山の中の熊は、うん、まあ、猿と一緒で一応コミュニティの中の熊なんで、まあ、
ファミリーの中に入っとるはず
だと。そうそう、だから、うん、あんまりそのむやみやたらに人を襲ったりしないらしいんですよね、うん、はい、だからまあそれっていうこともあって、今回もしかしたら僕を襲わなかったというか、あ、はい、まあ、向こうも急にやから、
なるほど、ね、
はい、
うん、あ、まあ、普通ね、まあ、これはあの別にお前がどうこうというわけないけども、割と山入るときにラジオつけとかや、ね、
う
ん、熊の鈴つけとかいうことがあるのに、お前ちょっと怠ったよね、それは、まあ、
いや怠ったというかね、うん、なんかそもそも、そもそもその5時半ぐらいに、うん、まあ、あの僕も思いつきで動く人間なんで、
う
ん、
あね、
山吹取ってるときに、うん、でしかもまあまあ近いんですよ、キャンプ場から歩いて15分なんで、うん、まあ、言うたら人の匂いのする場所やから、うん、こんなとこに熊は、
ね、
熊は出ええんやろうと思ったんですが、やっぱり出るんで、
もう野生の動きやな、
もうね、皆さん、あの山菜採りとか登山出かけるときは、 必ず熊鈴つけるかラジオ鳴らすか絶対した方がいいと思います。
地元の人があない頻繁に襲われてやね、そう太もも噛まれたとか尻の肉取られたとか言うてることやから、 それは本当に、まあ、地元の人がちゃんとやってはってる襲われてるかどうかは知らんけども、
そうですね、
あ、まあ、その辺はアウトドアの人はよほど気をつけんとこんなとこというところで襲われる可能性があるね。
以前ね、
う
ん、ちょっとこれ熊の話になるんですけど、ふみおくんと
やんか、
あの秋田県の玉川温泉っていうところに行った時に、そうそう、実は僕らあのアスピーテラインっていうね玉川温泉を越える国道みたいなところで、うん、あの熊の親子に会ってるんですよ。でただあの時は、
うん、
あの車の中、
そうやんか、
確かプリウスでした、トヨタのプリウス、
俺なんかね追いかけたろうかと思ってあれ出て、はい、ドア開けて、
もうそれこそ
真っ正面やったからな、
もうあの深い霧の中から急に熊の子供が出てきて、 その後お母さんがこう横断するっていう経験を、まあ、10年ぐらい前にしてるんで、はい、
う
ん、だからそれ
以来やな、
それ以来で、ただあの時
は
そう、ただあの時は熊だった、
あの確実に
車の中だったじゃないですか、
だから俺もあんなことしようと思ったよ、
ね、はい、今回はもう生身でしたから、
ちょっと近
づいて、しかも 1.5 メーターぐらい、
いや、それはちょっと迫力やね、
はい、ということで、あ、まあ、何回も言いますけど皆さん山に入る時は
そうや、ね、
まあ、特にこういうその笹ヶ峰とかね、うん、もうまあ、アルプスとか、 なんかいろいろ長野県とか岐阜とか、うん、あんなところ、うん、まあ、富山も含めて、ね、群馬県とかもそうかもしれないですけど、あ、まあ、必ずあの鈴をつけてほしいなと、
ね、いやそれでね、ほんまにね、はい、あの気をつけないかんのは、うん、もう水汲みに行くだけやとかね、
うんうん、
ちょっとなんかその葉っぱでも取ろうとか、うん、まあ、中にはうんこでもしようかというような人もあるやろ
う
け、
うんうん、
そんなんでまさかと思うところにあるということを、まあ、教訓としてね、
そうそう、
今回
で、まあ、あの、あとやっぱり僕の今回 の経験から言うと、うん、その猿とかが出る場所ってあるじゃないですか、
うんうんうん、
ちょっとカーブの先とかね、
あ、
まあ、そういうとこってあるんですよ、やっぱ山ってなんかパワースポットじゃないですけど、やっぱ猿とか出るとかやっぱ熊も出るなと思っといた方が、だから僕らも今回ね、その僕今回熊にも会って思ったのは、キャンプ場でよくその食べ残したやつを外に出す人いるんですけど、あれすごい危ないなと思いましたし、ちょうどね2020年去年ですねに僕らも同じキャンプ場行ったんですけど、同じ時期にね、その時もね長野県のどっかで、あの熊出た、
うんうんうん、
でなんかキャンパーの人が怪我した、そんな大した怪我じゃなかったんですけど、怪我したっていう話を聞いてたんで、それを思い出しました ね、
なるほど
ね、やっぱりあの人間の熊もね、その変ないざこざないようにしたいんで、あのできるだけ、まあ、もうあれゾーニングっていうんですか、もうお互い絶対、うん、あの仲良くはできないから、
まあまああいつらのエリアはね、
エリアだから、
とこはな
エリアだから、うん、もうできるだけこっちから
遠慮せんと
向こうに対して、
うん、
あのその存在を知らせるっていうね、
あ、そうね、
まあ、それが必要だなと、今回 の、うん、あの本調理のキャラ吹きを作りですごい書いて、
まあ、大きな教訓やったな、
そうですね、う
ん、まあ、クマは、まあ、追いかけたりせんとこ、これも、
うん、ただ残念やったんが、うん、さっき言いましたけど全く記録するものは何も持ってなかったんですよ、まあ、
それももうちょい出やから、
そう、
本格的に出かけるんやったら、
ね、なんか GoPro でも頭つけてね、
僕
出てたら、うん、もしかしたらそのクマの耳ぐらいは映ってたかもしれんなとか、
ね、
思いましたね、
うん、まあまあそれはちょっと確かに、まあ、それほど軽い気持ちで出かけてるときに、
そうです、
そういう得体の知恵もに魔物に会うということが教訓やね、
そうですね、
なるほど、
皆さん、
まあ、そういうところで取ったこれは、
はい、だからちょっと価値あるでしょ、それ聞いたら、
うん、
なんかこう一本一本こう大事に食べなあかんなとか、うん、まあ、人間って面白いもんなんですけど、
うん、
はい、まあ、そういうエピソードがございました、
貴重な体験ありがとうございます、
はい、
楽しかったです、
はい、まあ、というわけで、今回はですね本調理でキャラ吹きでございました、
うん、
あのぜひ皆さんあのアウトドアでね、
はい、
燃料あんま使いたくない方とか、
ね、
夏のクソ暑い時期にですね、あのちょっと佃煮食べたなったなっていう時はです ね、 ぜひこの保温調理を試してほしいなと思います、
面白い、
はい、今回あの YouTube ライブと並行してね、収録いたしました、またあの YouTube ライブアーカイブで見る方は ね、
ね、
あのコメントとかいただけたら、
ね、
面白いなと、はい、であの再生画面下の説明欄にあの JOBBB へのリンクも貼っておきますんで、
ね、
はい、今回の JOBBB704 でちょっとね途中であの配信切れたりしてたんで、切れてる部分も全部音声では JOBBB のホームページで聞けますんで、アクセスは再生画面下の説明欄、
はい、
ピッと押していただきたいなと思います、
は
い、
皆さんも美味しい料理をアウトドアでお作りになっていただいてですね、まあ熊には合わんようにしながらまあ2回やること3回でっていうから、お前も気付けな
かな、3度目はちょっとね本当に怪我するんちゃうかなと、
まあ、気付けなんかわしも気付けます、
はいはい、思いました、はい、てっぺいと、
はい、ふみお
でございました、
はい、
じゃあまた、
さんでした、
はい、この後のコーナーもよろしくお願いします、
よろしくお願いします。